お願いします。
営業に伸び悩んでいる方にアドバイスお願いします。
なるほどね、はい、営業伸び悩んでいる方、はい、辛いよね、気持ちはすごくよくわかります。はい、営業で悩むことって、まあ、もうズバリそのノルマであったり、
はい、
でまあ、要は売れないっていうことだと思うのよね。はい、売れてたら別に悩まないからね、はい、売れないことが多分悩みになってくるんじゃないかなと思います。説得営業だとそのセールストークを考えたりだとか、その、まあ、営業が悪いのかって言って悩んだりすると思うのよね。でそうなると例えば上司からその粘りとか熱意が足りないんじゃないかって、もっと出せみたいなこと言われると思うのよね。はい、精神論も言われると思うのよね。はい、粘りというのはしつこいだけです。はい、熱意というのはうざいだけです。ぶっちゃけ役に立たないです。うん、っていうのを分かった方がいいかなと思う。うん、上司が言うアドバイスってその、まあ、もちろん営業にもよるし、業界とか B2B、B2C にもよりますよとか、その商品にもよるし、その上司とかにもよると思うのよ。思うんだけど、まあ、もしねその新人の営業マンの方とか、その伸び悩んでる方がもしね見てらっしゃるんだったら、まあ、上司というのは基本的には例えば10年前20年前とかに活躍した人ですよと、はい、うん、時代が違うと、うん、だから無視していいと思うね。そういう精神論を言ってくる人っていうのは多分無視していいんじゃないかなと思います。うん、であとは、やめてもいいと思っていいと思う。うん、営業のそのエッセンスだけを盗めたらやめようと思っててもいいんじゃないかなと思っちゃうな。うん、なぜなら捨て駒だと、捨て駒だからです、あなたが。捨て駒要因だからね。うん、だから、捨て駒でしかないっていうふうに向こうも思っているわけだから、別に売れないからって言って悩まなくてもいいかなと思いますね。セールスのトーク、セールストークで何とかしようと思っちゃダメです。うん、難しい、そんなのは。だって多分欲しくもない人にセールストークで売ろうと、売り込もうと、売りつけようと、でうわ欲しいというふうに思わせるっていうのがセールスだっていうふうに思っていると思うんですよ。違います。はい、その商品が欲しくなるように説得するんではなくて、もうすでにその商品が欲しいと思っている人に会いに行くっていうのが営業です。説得するんじゃないです。はい、反発します。お客さん反発するからね、そんなのは。うっさいなーっていうふうになっちゃうのよと。うん、だけど昔はそれでいけてたわけね。うん、昔の営業はそれでもいけてた時代がありました。うん、だけど今は違いますよと。うん、無駄なものにお金払う人なんて一人もいないと思った方がいいと思います。うん、だから欲しい人、今これだけ成熟社会で多様化のある社会だから、あなたの扱っている商品を欲しがっている人っていうのは多分どこかにいてると思います。だから、いらないと思っている人、不要だと思っている人に一生懸命熱意出して粘って売ろうと思ってもただの無駄ですよと。迷惑以外何物でもないから、そんなのさっさと切り替えてやめるべき、そういう営業は。じゃなくて欲しい人に会いに行くっていうことを考えていった方がいいかなと思うのよ。こういう商品、あなたの商品を待ってましたっていう人が多分どこかにいてるはずなので、そこに会いに行くようにするっていうことかなと思う。でもう一個ね、営業での悩みって何かっていうと、メンタルがやられるわけよ。メンタルがやられる理由って僕は2つあって、1つはその断られるっていう、お客さんから断られる、見込み客から断られるっていうのがものすごいストレスになるわけね。千里さん、断られることってありますか？
あんまりない
です。あんまりないよね。はい、ごめんなさい、それ取ってもらえますかって言ったら多分取ってくれる人が多いと思うのよ。はい、あ、すいません、ちょっとそこ通りますって言って、って言ったら多分どいてくれると思うよね。あ、すいませんって言って、人ってね、そういう優しい社会じゃない。だけど物を売りつけようとした場合、人はものすごい反発してくるから、帰れとか、いらねえんだよとか言って言われちゃうわけね。ものすごい罵詈雑言を受けながら断られます。で、断られるって結構メンタルにきます。ダメージがでかいわけだから、あちゃーってなってしまいますよと。でもう一個あって、多分ね、 人間関係で悩む場合があるかなと思う、営業会社だと特に、うん、あの職場に味方がいない場合、仲のいい同僚だとか仲のいい友達とかあの上司とか先輩でもいいんだけどっていう仲のいい人がいない場合はあのやめた方がいいと思うな、うん、ね、寿命がね短くなります。悪い職場で働いていると、あの人間関係の悪い職場で働いていると、あの寿命を削ってしまいます、はい、確かにちょっと忘れちゃったな、何度も前の動画で言ってたりするんだけど、あの寿命が短くなります、はい、あのやめましょう、その命を削ってまでやる仕事ではありません、はい。うん、でちなみにそのストレスって、その職場でもらったストレスってどこかで吐き出さないとダメなわけよ、
はい、
どこで吐き出すのかっていうと家族に吐き出します。自分より弱い相手だから、奥さんとか子供に対してそのストレスを吐け口として出す場合があります。その可能性がめちゃくちゃ高いです、うん、そうなるとどうなるかっていうと、はい、離婚になります。はい、子供もあのもうね、あの親父なんか知らねえよみたいな話になってしまいますよっていう状態になっちゃいますので、あの良くないです。はい、あのいいこと何もないので、人間関係が悪い職場っていうのはあのさっさとやめた方がいいと思うね、うん、でだからね、人間関係の悪い会社っていうのは、まあ、まず そこで勤めている方、働いている方はそのメンタルとか体に悪影響が出てきますよと、まあ、分かります、はい、寿命が縮まっていくわけだからね、うん、でもう一個はね、やっぱ売上が伸びなくなるんだって、で倒産する可能性が高くなるっていう言われているので、まあね、やめた方がいいと思うな、そういうところは。うん、解決策はって言われると、はい、あのやめて、次行くことかなと思うし、まあ、もう一個自分で乗り越えたいなと思うんだったら、あのなんだろう、武道を習うのはいいかもしれんね。その理不尽に立ち向かえる筋力と武力があれば、多分あのメンタルが強くなると思うのよ、
はい、
何かあったらこいつぶちのめしてやろうとか思ってると、はい、犯罪ですからね、ぶちのめしたら犯罪になります。だけどそういう気概を持っていると案外そういう理不尽なことは受けなくなるんじゃないかなと。
半沢直樹も剣道でストレス発散してました
、ね、ああそうだったね、はい、うん、そうだね。あ、でも今の時代半沢直樹あれ見たらダメですよ。あれ時代錯誤もいいとこだから。倍返しだなんてやってたらダメですからね。あれは、東洋の金さんじゃないけど完全懲悪が面白くなってるっていうだけで、今あれじゃダメですよ、あれ違いますからね。うん、だからそういう、あ、ちなみにさ、あの 40歳40代になると、
はい、
あのなかなか転職難しいっていう話ね、
はい、
で40代っていうとさ20年近く営業やってきたみたいな話になってくるわけでしょ、
はい、
飽きちゃうんじゃないかなと思う、うん、僕はその説得営業とそのマーケティングの営業とこう2回2つこうガラッと分かれたことができたから、
はい、
あのまあ面白くやれましたけど、20年ずっとって言われると結構飽きちゃうんじゃないかなと思うな、うん、ちなみに40歳を超えますと、1日4時間を超えて働くと、成果が著しく低くなるらしいです。あの短時間で一気に集中してやるっていう方がパフォーマンスが良くなって、その長時間働くっていうのはパフォーマンスが著しく低くなるっていう話らしいので、まあ、転職にもねものすごく厳しくなるっていうのは40代ですからね、まあ営業っていうのは、良くも悪くも売る人です。売り込む人、売りつける人みたいな感じになってくるので、昔のような売り方はあのこれから今後役に立たないです、
はい、
もう断言します、役に立たないです。あの説得型の営業セールス、
はい、
あの即決営業、即断即決営業、テレアポとか叩きとか飛び込み営業なんかの訪問販売系はあの多分役に立たないと思います。10年後20年後で将来自分が独立してやっていくってことを考えたら、営業っていうのはあの一つのね、そのやっておいてもいい仕事だとは思いますけど、だけど今そういう職場環境だったらちょっと未来が見えないかなと僕は思っています。勝手に僕は思っているんです。昔ながらの叩きだとか昔ながらの、テレアポっていうのはもうねずっと玄関叩いてるんですとか、それをさ、今おいくつですかと、 でそれを何歳までやるんですかっていう話になってくるわけよね。50、60になって玄関叩きたいんかっていう話やんか。叩きたくもないわけよそんなの、うん、そうなったらやっぱり自分で独立する。でもそれしか知らなかったら、でこれから人が少なくなっていくわけね。でそんなきつい仕事誰もやりたがらないですから、誰もやりたがらないですよ。そしたら自分がやる羽目になってしまうわけね、うん、そうじゃなくてちゃんとインバウンド型マーケティング型のセールスっていうのを学んでいった方がいいと思います、まあ、僕が言っているやり方ですけど、ダイレクトレスポンスなんかもそうなんだけど、昔ながらの営業は本当に未来がないと僕は思っているので、今それをやっている人で、今後これちょっとこの会社ずっとこのままやり続けるっぽいぞみたいな話になってきたら、ちょっと考えた方がいいかなと思うな。ただその最新の IT とかでわざと飛び込みやってるんですとかっていうのは、その業界が最先端のコンテンツが最先端だったらいいかもしれないけど、でも本当従来の昔ながらのやり方っていうのは僕はナンセンスかなと思う。インバウンド型の、セールスっていうのを本当にね学んでいただいた方がいいと思うし、これからそっちの方が主流になっていくと思います、マーケティング型セールスでもいいんですけど、それを学んでください。で今いるその営業会社でそれが学べないなと思ったら、いる意味ないかなと思う、クロージングの技術は身につくかもしれないけども、それは昔のやり方ね、最強のセールスマンっていうのは俺が言ったら誰がいても誰でも売り込むことができるぞって、売ることができるぞっていうのが最強のセールスマンみたいな話だったんだけど、最強のマーケティングは何かっていうと、セールスをなくすことっていうわけだからね。セールスをなくすっていうふうに言ってるのよマーケティング型って、ではどっちがいいんですかって言ったら、これから絶対セールスなんていらないっていう人が多くなってくると思う。千里さんどうですか、ズバリ聞きます、営業セールスされたいと思いますか。
嫌です。
嫌ですよね、僕も嫌ですよそんなの、営業セールス されるのなんて、嫌です。どっちかというと自分で選択して選びたい、これだけデジタル社会になってくるわけだから、自分で選択して選びたいわけね。その時 のアドバイザーとして営業マンが欲しいっていうだけで、最後の人欲しいよとか言っていらないわっていう話ね、そんなのいらんわっていう話で、しかも営業マンじゃなくてもできます、最後の人欲しいっていうのは、ホームページであったりダイレクトメールであったり、そういうのでできるので、代替するサービスだとか代替するものがあるので、いちいちセールスで説得する必要は全くないと思いますから、もしそのセールスで伸び悩んでいる人がいてるんだったら、今やっている営業がどの営業なのか、昔ながらの説得セールスだったらそれは伸び悩んで当然ですよ、時代が違うんだもん、だったらそのちゃんとマーケティング型インバウンド型のセールスの方に移行していった方がいいので、もしその変えてやるんだと、今の会社を変えていこうというんだったらそれも OK です、でも頭の固い上司とかで、いやお前何100件電話かけて1本もアポ取れない、じゃあ200件かけるやとか、何100件インターホン押しても電話出て、誰も出てくれない、じゃあ1万件インターホン鳴らせやとか言ってっていう、そのなんていうの、努力と根性の精神論ばっかり言ってくる人は多分ちょっともう見込みがちょっと低いので、そういう会社はちょっともうさらばしてしまった方がいいかなと思いますし、セールスやってる人は将来独立することを考えた方がいいと思います。それでそっちの方がいいかなと思う。で副業なんかも当たり前の時代になってくると思いますので、そういうのちょっと意識してねやっていただければなと。で今の会社にずっと、ね、骨うずめるんだっていうこともないと思うからね、そんなのはないと思います、飽きちゃうしね、だから、自分でね面白おかしくできるんだったら、いろんなやり方、いろいろあるからね、多分 YouTube だってそうですしね、これもマーケティングの一つですよ、こういうのもね、そういうことをやっていった方がいいかなと思いますので、何も今あなたの業界が全てのやり方ではないですよと、他の異業種とか他のやっているやり方っていうのもこうパクってっていうかね、参考にして新しい営業スタイルっていうのを築き上げていただければなと、これがデジタル社会だからできますよっていうのをちょっと言いたいかなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。 またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。